しばらくの間この今読んだ箇所からご一緒に考えていきたいと思いますけれども、今日読んだ箇所はあまり簡単な、箇所ではなく、とても複雑な箇所のように皆さんも読んでいて感じられたかと思います。ですので少しずつ丁寧に見ていけたらなと思いますが、今まで見てきたこのちょっとした背景を振り返りたいと思います。エジプトから神様の恵みによって脱出することができたイスラエルの民は、カナンの地、今のパレスチナに向かってアラノを旅していました。そしてそのアラノの中、途中シナイ山という山に立ち止まり、その山で神様から十戒という戒めをいただき、イスラエルの民はたくさんの恵みを注いでくださった神に対して、私たちも従います、あなたの言いつけに守りますと応答し、十戒をいただくわけですけれども、再びモーセが山に登り40日40夜帰ってこられないと民は不安になり、彼らの先を行く神が欲しいと、イスラエルの誠の神ではなく彼らは金の子牛を作り、その神を崇拝し、神を裏切る金の子牛事件という、箇所を先週は見ました。神、私のみを信じなさいという戒めがあるにもかかわらず、勝手に金の子牛を作り拝み出したイスラエルの民に対して神は怒りを燃やされるわけです。しかしそんな怒る神に対して民の代表者であるモーセは、神様どうぞその怒りを収めてくださいと、神様に自分の民のために代表して取りなし、そしてそのモーセの姿に神様は災いを思い直されます。そしてイスラエルの民を約束の地へ導くというその約束は保護されることなく、引き続き彼らは旅を続けることになるわけですが、今日の箇所で重大な出来事が起こるわけなんです。それはどんなことかと言いますと、33節の3節、今日読んでないんですけども、3節にこのように書いてあります。乳と蜜の流れる地、約束の地ですね、にあなた方を行かせようと、ね、その約束は保護しない、続けて私はあなたを導く、しかし私はあなた方のうちにあっては登らないからである、あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから、あなた方を約束の地に導くよ、しかしもう私はあなた方とは一緒に行くのはやめようって神様が言われるんです。それは彼らがうなじの怖い民、本当に頑固な民であるから、またきっと彼らが間違いを犯した時に私の怒りを買って彼らが滅ぼされるようなことがないように、それだったら私はもともとあなた方と一緒にいない方がいいと神様が民に言われるわけなんです。その神様の言葉を聞いた民はものすごいショックを受けるわけなんです。それが4節、民はこの悪い知らせを聞いて悲しみ痛み、誰一人その飾り物を身につける者はいなかった。え、神様が一緒に来られないんですか。そのニュースを聞いた時に彼らは悲しみ驚くわけなんです。ある人がこれはデート相手のいないデートのようだと予言していましたが、いくら神様が約束された乳と蜜が流れる地であっても、肝心な彼らの神様が一緒に来ないので一緒に来ないのであるならば、それは彼らにとっては本当に意味のないものとなってしまう、そんな驚きを受けるわけなんです。私も子供の頃、 ある時家族で山に行こうという話になり、とても興奮して楽しみにしていたのを思い出しますが、分かったことはその山登り後で、実は母は一緒に行かないということになったんです。ということは私と兄と父の3人で山に行くことになったわけなんですけれども、そのニュースを聞いた瞬間、私があの興奮していたあの山登りの楽しみが一気に半減しまして、だんだん行きたくなくなってくるわけなんですよね。不思議ですよね。あんなに山に行きたかったのに母が来ないというだけで大きなショックを受けるわけなんです。しかしもう計画した山登りですから、父と3人で山に行くわけなんですけれども、テンションが下がってるまま山に行きますので、結局途中で山に登ることを挫折して、その山の近くを散歩しただけで帰ってきてしまったというそんな寂しい思い出があるわけなんですけれども、まあお父さんとのお出かけってこんなもんなのかなとお父さんたち頑張りたいと思いますけれども、まあそんなような感じなんですよ。イスラエルは約束の地に行けるの分かってるけども、大好きな神様、大切な神様が一緒に来られないとした時に、ああ神様がいないなんて、大きなショックを受けるわけなんです。そんな背景があっての今日読んだ7節からの箇所になります。よろしいでしょうか。ご一緒に見ていきたいと思います。ご一緒に読みましょう。7節3、はい。モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに貼り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰も主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのであった。ここで会見の天幕というものが登場します。これはどういうことなのでしょうか。しかもこの天幕は、ここに書いてあるには、宿営の外、イスラエルのその大集団の宿営の外に建てられた。でも皆さん、この神の民と呼ばれるイスラエルの民の中心にはいつも神がいらっしゃったということを覚えていらっしゃるかと思います。そしてその中心には、かつては幕屋という神様を礼拝する場所があり、後の時代には神殿というものがその民の中心にはいつもあったにもかかわらず、ここには宿営の外に会見の天幕を張ったと言っているんです。これが先ほど言った神様の言葉の現実なんですね。罪を犯し、民とはもう共に私は歩かないよと言われた神様は、本来ならば幕屋というものが民のど真ん中にドーンとあり、そこに民が集まって神様を礼拝し、神様を知る、そんな場所であったにもかかわらず、それはなくなり、宿営の外にわざわざ出ていかなければ神様にお伺いを立てることができない、そんなあり方となってしまったわけなんです。ですからモーセは神様に何かお伺い立てるときは、わざわざ宿営の外から遠く離れて会見の天幕に行き、神様との時間を持ちますが、しかしそんな天幕であっても、主施設に主は使徒が自分の友と語るように、顔と顔を合わせてモーセに語られたとあるわけなんです。隔離された、遠く離れたところではないと会えないような、そのテントでありながらも、実はそこでは自分の友と語るように、顔と顔を合わせてモーセに語られた。直接神を見ることはできない、神を見た者はいないと聖書に書いてありますので、これはあくまでも比喩だと思いますが、それほど親しく語られた現実がこの天幕の中にあったわけなんです。じゃあその矛盾というのでしょうか、遠く離れていってしまった神様、しかし神様はそんなモーセと親しく語られた。 なぜそのようなことになっているのか、もう少し内容を深く見ていきたいと思いますが、三つのことをモーセはその会見の天幕において神様に求めているわけなんです。どんなことを求めたのか。一つは道を教えてくださいとモーセは神様にお願いしているわけなんです。確かに彼らは約束の地に向かって荒野を旅しているわけです。現在のように Google マップがあるわけではないですので、本当にどこに行くのかわからない中、彼らは手探りで旅をしていたわけで、道を教えてくださいというこの願いは現実的なものでありますけれども、ただでもそれは道を聞くということではないようなんです。この質問にはある意味伏線が張られているわけなんですが、少し見ていきたいと思います。先ほどもこの箇所読んでないか、32章の34節にはこのように書いてあるんですね。しかし今は行って、私はあなた方に告げた場所に民を導け、見よ、私の使いがあなたの前を行く。あなた方は約束の地に行く。しかし見よ、私の使いがあなたの前を行く。すなわち私ではなくて誰かをあなたの前に使わすと言っているわけなんです。そして33章の2節、私はあなた方の前に一人の使いを使わしとありますが、ここでも私の代わりに誰かをあなた方を先導する者を使わすと神様は言及しているわけなんです。もちろん神様がもう共に行かないと言われたからには、その代わりのものを使わすということを言っているわけですが、そのような中でモーセは道を教えてくださいと言っているわけなんです。見てください、12節から13節。さてモーセは主に申し上げた。ご覧ください、あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかもあなたご自身で、私はあなたを名指しして選び出した、あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。あなたの道を教えてください。これはただどこにどう行っていいのか地図で示してください、道しるべを教えてくださいという道ではなく、今まで神様はイスラエルの先頭に立ち、昼は雲の柱、夜は火の柱で導いたと言われているように、今まであなたが私たちを導いてくださったように、神様どうぞ誰かを使わすなどと言わずに、私たちの道しるべとなり、あなたご自身が私たちを導いてください、そんな意味があなたの道を教えてくださいというモーセの願いに込められているわけなんです。そんなモーセの一生懸命の願いに対して、ですから神が14節では、ご一緒に読みましょうか。3、はい。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。神様は自分の友と語るように、顔と顔を合わせ語り合った神様は、そんなモーセの願い、道となることを受け入れ、一緒にもう一度行こうと、 そしてあなたを休ませよ、それは約束の地へ導こうということを約束されているんです。二つ目は15節からですが、そんな神様の約束に対して印を求めるモーセがいます。15節からお読みします。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。一緒に行ってくださると約束してくださいましたが、それはどのように私たちが知ることができるのでしょう。ぜひ印が欲しいと求めます。それに対して神様の答えが17節、ご一緒に読みましょう。3、はい。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指して選び出したのから。まあ印になっているのかどうか分かりませんが、あなたの言ったことをそれはしようと、そのことをもう一度約束確認してくださっている神様がここにいます。そんな二つの願いを得て、モーセの今度は願いがさらに大胆に神様に向かうことになります。それが三つ目の願い、18節です。するとモーセは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。あなたの栄光を私に見せてください。まあ、聖書の中に出てくる神の栄光とは、神ご自身という、意味があります。すなわち神様あなたを見せてくださいと、モーセはさらに神様に求めていくわけなんです。一緒にいるだけではない、あなたを私は見たい、それをどうぞ神様私に見させてください、そのように願うモーセに対して神様は何と言われたか。19節ご一緒に読みましょう。3、はい。主は仰せられた。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。あらゆる、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ。ご自分の善、すなわち神は良い神様であられるということ、先ほどもグッグッファーダーという賛美をしましたけれども、神様は良い神、素晴らしい神であるということをあなたに示し、そして私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうというものを憐れむ神、すなわち私が神であり、あなたモーセが私の民しもべであり、あなたがどれだけ良いことをするから、あなたが私の基準を満たしているから、ご褒美に私はあなたに恵みを注ぐのではなく、私は私が恵まれようとするもの、憐れもうとするものにその憐れみを注ぐように、一方的に恵みを注ぎ憐れみをかけてくださるお方であるということを告げますが、20節ご一緒に続けて読みましょう。3、はい。また仰せられた。私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。人は神を見ることができない、それほどに神の栄光はまぶしく輝かしく、そして私たちの想像をはるかに超えた力に満ちているということなんです。しかしそんな 神様はモーセの願いようにその神の栄光をあなたの前を通らせようと言っていますけれども、そんな神様がモーセの前を通るならば、その神様をモーセは見るならば、モーセはその栄光の強さ輝きによってその命を落としてしまいます。そんなモーセに対して神様も何をされたか、私はあなたの目を覆う、そして私の栄光が通り過ぎたらその手を取り去ろう。23節、私が手をのけたらあなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。モーセの大胆な願いに対して、あなたの前に私の栄光を見せよう。しかし神様はその憐れみのゆえに目を塞いでくださり、そして通った後にただ塞いで何も見せるのではなくて、後ろ姿なら大丈夫だろうと、その姿を見させてくださる。そんな憐れみを注いでくださっている神様がここに描かれているわけなんです。さあ、こんな箇所から私たちは何を神様について知ることができるのでしょうか。何を神様は語ろうとされているのでしょうか。そんなことを考えながら私は今日のお話を準備していましたけれども、私にはこの神様とモーセの関係、そしてモーセがそんな神様に対して会見の天幕で直談判し、そしてそのモーセに願いに神様が耳を傾け、そしてその要求に対して一つ一つ答え望んでおられる姿から、ここにはモーセの神様に対する神を求めるその熱心さ、情熱、そしてそんな神を思うがゆえに、神を知りたいがという思いのゆえに大胆に神の前に願い出る、そんなモーセの姿がとても強く迫ってきました。神の姿を見るならば、死んでしまうほどに神の栄光、神の御顔の輝きはその清さと力強さと輝きに満ち溢れています。しかしモーセは自らの民が犯してしまったその失敗のゆえに、彼らのためにももう私はあなた方と一緒に歩まない方が良いと言われた神様に対して、神様なんとかならないでしょうか、神様が共におられないとは私たちには考えられないのです、そんな神様のように会見の天幕で直談判し、そして自分の思いを素直に神様にぶつけ、しかも私は神様のことを知りたい、神様のことを見たいのですと大胆に神様に迫う様子こそ、モーセの神様に対する神様を知りたい、神様を求めたい、神様と共にいたい、そんな彼の熱い真摯な心がここに出ているのではないかと思ったわけなんです。そしてそんな大胆な、たかが小さな人間のそんな栄光にあふれた神への直談判であるにもかかわらず、神様はその熱意に応えてモーセの思いに応答してくださっているわけなんです。私はアイドルや芸能人のファンとして追っかけだとか、ファンクラブに入ったことはほぼありませんということは何かしらあったと思うんですけれどもまあそれはいいとして、でもテレビなどを見ていても、そのファンの人の熱意というのでしょうか、コンサートに高いお金を買って 行く、そしてそのグッズをいろいろ集めて、そのファンのためにもう本当に、情熱を注いでいる姿に感心するものがありますが、きっと皆さんもそのような存在がいるかもしれませんし、アイドルや芸能人だけではなくてスポーツ選手かもしれません。ユズリストって、ね、羽生選手を追っかける人もね、ものすごい、お金をかけて世界各地へ、試合を見に行くということを聞きました。もしかしたらもっと身近な存在、ご家族、また友かもしれません。私たちがその存在に対して関心を持ったり、好きであったり、愛していたり、そのような思いがある人に対して情熱を注ぐかと思います。しかし私たち、神様に対する情熱は皆さんどうでしょうか。神をもっと知りたい、神にもっと近づきたい、そんな情熱にあふれて神様と祈った経験はいつあるでしょうか。私自身、この箇所を読みながら、私はそんな祈りをしているだろうか。もちろん私は神様に祈りを捧げます。しかし私の祈りは、神様を助けてください、神様いろいろな課題に対して答えてください、あの方のために神様ある意味を注いでください、そんな祈りは日々するかもしれません。でも神様、どうぞ私と神様共にいてください、神様あなたご自身をもっと教えてください、神様大胆にも神様あなたご自身を見せてください、そのような祈りが日々の祈りの中にどれだけあるだろうか、考えさせられたわけなんです。皆さんは、皆さんの祈りの中ではいかがでしょうか。神様を慕う思い、実は私たちのキリスト教信仰の中によって神様が求めていらっしゃることはまさにこのことだと思うんです。神様は私たちを知り、私たちに届き、私たちに愛を注ごうとされている。そして神様は何よりも私たちが、そんな神様に対して私たちが愛を表すこと、愛すなわちそれは私たちが神様に対する情熱であり、神様に対する思いであり、神様を慕い求める、その心を求めておられるのではないでしょうか。そんなモーセの神様に対する熱意、情熱があるからこそ、現実は神様の前につまずき、神様の前に罪を犯し、どうしようもないうなじの固い民であるにもかかわらず、わざわざ会見の天幕まで宿営の外に出て神様と会わなければならない、そんな民の現実があるにもかかわらず、神様はその友と語るように顔と顔を合わせ、そのモーセの情熱に、神様に対する思いに応えておられるわけなんです。さあ、ご一緒に読みたいと思います。ヨハネの福音書14章23節。イエス様こう言われております。3、はい。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。神に対する愛と神と共に歩む現実、これが私たちの信仰の中心ではないでしょうか。誰でも私を愛する人は、神様あなたを愛しますと言いながらも、私たちはその愛をどのような形で神様に表しているでしょうか。神様、神様と言いながらも、現実は実は私たちの方から 実は神様を私たちの中心から私たちの宿営の外に追いやってしまい、そしてそんな会見の天幕に私たちが神様と会いに行くような、神様を私たちの中から遠ざけてしまっている現実はないでしょうか。ですからこそこの礼拝というこの場所において、もう一度神様を私たちの中心に、その神様を宿営のそのど真ん中に招き入れたいと思うのです。また今日はこれから聖餐式がありますけど、このような機会にこそもう一度私たちは心を改め、考える時間を持ち、見つめ直す時間を持ち、なんで私たちは神様を信じているのか、私たちは神様を愛しているのか、神様は何を私たちのためにしてくださったのか、そんなことを振り返りつつ、ぜひモーセのように神を求める、神を探し、神を見る、そんな情熱、熱意にあふれるその信仰を取り戻してまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。